信玄結晶の学び第9週祈りの礼をもって信玄を読むことは私たちにとっての金塊と宝石となって私たちのキリストを追い求める生活を強め神のエコノミーを完成する。アウトラインサマリー。ローマ数字1、信玄は賢い者の言葉の修正したものです。それは人が神と接触することを通して神から受ける知恵を強調し、また人がどのように振る舞い、人の生活の中でどのように性格を立て上げるかを教えます。A、信玄は律法の時代に主に二人の王、ソロモンとヒゼキヤによって修正されたので、信玄は律法の補助とみなされることができます。 B、 律法は神の描写です。そのようなものとしてそれは神の民がそれを守ることを要求します。それは彼らが神の副者とされ、神を表現し神の栄光を表すためです。 C、 信玄は律法の補助として人がどのように神の属性に従って、すなわち神が何であるかに従って振る舞い、どのように自分自身を立て上げるかを教えます。ローマ数字に、信玄にはある特徴があります。すなわち、それは多くの古代の賢い者たちによる知恵の言葉を私たちに提示しています。信玄を読むすべての人々は、この書が良いことを皆一様に認めています。しかし、私たちが認識しなければならないのは、信玄が私たちにとって何であるかは、私たちがどのような人であるか、また私たちがどのような方法で信玄を受け入れるかにかかっているということです。A、もし私たちが強い思いを持つ倫理的な人であり、真に道徳的な人として完全でありたいという願いを持っているなら、確かにこの書は私たちを助けて、完全さを追い求めることにおいて成功させるでしょう。しかしながら、それは神の霊に従って、私たちの霊の中で生きる人となるよう、私たちを助けるのではありません。B、 私たちは信玄に来るとき、私たちの霊の中で祈ることによって、思いから霊に向きを変える必要があります。私たちがこのようにして信玄に来るなら、新しい人によって御言葉に触れるようになります。そして私たちが生きる生活は、天然の人、古い人、自己によるのではなく、私たちの霊の中に生きている私たちの命、またパーソンである主イエスによるのです。C、私たちは自己収容を拒絶し、旧創造の中にある天然の人を立て上げることを積み定めしなければなりません。そして新創造の中にある再生された人として、その霊と共にある私たちの霊を活用して、祈りの霊の中で言葉と接触することによって、信玄に来なければなりません。それによって、信玄の言葉は私たちにとって霊また命となります。D、私たちは新約の信者として、信玄が神の聖書における聖なる言葉の一部分であることを信じるべきです。詩編の作者は、私はあなたの戒めに両手を挙げて、それを愛し、と言います。神の言葉に私たちの両手を挙げることは、私たちがそれを熱心に喜んで受け入れ、それに対してアーメンということを示すことです。E、信玄は神の息であって、私たちが吸い込んで、神から命の供給を受けるためです。聖書は神の息吹き出したものです。 私たちがどの節でもすべての祈りによって読むとき、このように祈り読みすることは、私たちが神の息を吸い込むことになります。F、私たちは箴言を私たちの霊の中で神の豊満をもって満たされることによって読むべきです。さらに、新約の命の霊の中で、私たちの再生された霊をもって、祈りと私たちの読むことをミングリングして、言葉を霊また命とミングリングすることによって、箴言を読むべきです。ローマ数字3、神のエコノミーによれば、金塊のような箴言の原則や、宝石のような箴言の最速は、私たちが古い人を立て上げるためではありません。そうではなく、それらは私たちが新しい人を立て上げ、キリストを追い求める私たちの生活を強めて、神のエコノミーを完成するためです。このことは、キリストの体を生み出し建造して、神の心の願い、また究極の目標である新エルサレムを究極的に完成します。A、私たちは祈りの霊をもって神の生きていて効力がある言葉を受け取る必要があります。それによって私たちは私たちの新しい人を立て上げることができ、また私たちの霊と魂を識別することができます。B、私たちは文字を守るものとしてではなく、神を尋ね求めるものとして箴言に来るべきです。私たちは心を尽くして神を追い求めるもの、神の御顔の表情を懇願することによって、神の恩恵を求めるもの、神の御顔を自分の上に輝かしてくださるよう神に求めるもの、神の臨在の中を歩くものであるべきです。ローマ数字4、エペソ4章22節から24節が私たちにはっきりと告げていることは、キリストにある信者には二人の人、古い人と新しい人がいるということです。古い人は私たちの天然の誕生を通してアダムに属しており、新しい人は新しい誕生、再生によってキリストに属しています。私たちは古い人を脱ぎ捨てて新しい人を着る生活をする必要があります。神のエコノミーによれば、箴言は私たちの古い人を収容し、立て上げるためではなく、私たちの再生された新しい人を収容し、立て上げるために用いられるべきです。A、神のエコノミーに従って箴言の内在的な意義の中へと入るために、私たちは新創造に従って生きている人たちである必要があります。旧創造はアダムにある私たちの古い人、私たちの生まれながらの天然の存在であり、神の命と神聖な性質を持っていません。新創造はキリストにある新しい人であり、その霊によって再生され、神の命と神聖な性質が作り込まれており、キリストをその構成要素としており、新しい構成となっている私たちの存在です。B、私たちの霊の中には驚くべき、素晴らしい、手順を経た、すべてを含む、7倍に強化された、命を与える霊がいます。私たちが霊を活用して、神の書かれた言葉の中で、神の 生ける御言葉としてのキリストと接触するとき、彼はその例として私たちに適用された神の言葉となります。そのとき、私たちが聖書の中のどの言葉を読んでも、それは私たちにとって霊と命となり、私たちを復興します。C、私たちは聖書を自己収容し、天然の人を立て上げるよう教えているように見える書から、実際には光、命、霊、霊的な養いに満ちている書へと変える必要があります。それは聖書を祈りの霊とその雰囲気の中で受け取ることによってです。このことは私たちの自己を取り壊し、私たちの天然の人を砕いて、私たちに三一の神の究極的に完成された霊を供給します。ローマ数字5、私たちは次のような人とならなければなりません。それは自己の完全さではなく、主を愛してキリストを追い求め、全聖書の主の言葉を愛し、祈る霊をもってそれを読み、文字の教理ではなく、命の霊と言葉を尋ね求める人です。私たちは箴言を自己収容の助けを得るためではなく、私たちの霊を養うために読むべきです。それは私たちが神聖な属性の表現である神聖な美徳において完全であるクリスチャン生活をするためです。